鈴木智和のワンタイムトーク。
どうも、鈴木智和です。今回も聞いていただいてありがとうございます。6月第3週目のワンタイムトークでございます。本日は6月15日の木曜日でございます。今回で105回目を迎えます。いつも聞いていただいて本当にありがとうございます。今回初めて聞いてくださった方もありがとうございます。横浜から発信しているシンガーソングライター鈴木智和のちょっとした小話をしている番組でございます。まあ、ぜひ日頃、おまきをこの世の中に巻き起こる出来事であったり、ね、だったり、あと何でしょうね、自分は今こんなこと考えてますとか、あとこんな天気ですね今日はとかいろんなことで、あと自分の曲の紹介とかね、そんなことを紹介している番組でございますので、ちょっと時間があれば聞いていただけると嬉しいなと思います。ありがとうございます。いやーね、寒暖の差が激しいと言いますかですね、なんて言うんですか、梅雨に入ってジメジメした日がついておりますが、皆様いかがお過ごしでございますでしょうかね。どうですか、お体おかわりないですか。ちょっとどうでしょう、なんか私声少し変ですかなんかちょっと風邪をひいてしまいましてですね、情けないですね。ちょっとこう、まあそんなにこう体的にはそんな大したことないんですけど、なんでしょうね、鼻声っていうかね、の喉に来てしまってね、ダメですね、なんて言うんだっけ、セルフコントロール自己管理がね、なってなかったんでしょうね。いやー、本当にこう久しぶりにこう喉に来る風邪をひいてしまいまして、なんか風のなんか喉に来るとかっていう時って、こう喉疲れてる時なんだよね。ちょっと歌いすぎたかな歌いすぎたところにちょっと菌が入っちゃったのかもしれないですけど、まあちょっと聞き苦しいでもあるかもしれないですけど、ちょっとこれをご配給いただければというございますね。よろしくお願いいたしますね。いや、最近のニュースですごいびっくりしたニュースがあって、40日間アマゾンで、知ってます？家族でアマゾンで飛行機、アマゾンだ、超密林のねとこを飛行機で飛んでたら、その密林の途中で飛行機が墜落しちゃって、落っこちちゃって、で大人の方が亡くなってしまったんですけど、子供がね4人で生存してたんですよ、40日間っていうニュースがあって、すごいびっくりして、でその子供たちも一番上が13歳 で9歳と4歳と1歳とで40日間アマゾンで生き延びたっていうんですよ。でもすごくないですか、なんかその探検家みたいな人のコメントで、なんかこんな考えられないみたいな、そんなこと絶対ありえないみたいな感じになってですよ。夜はマイナス、夜は10度ぐらいなんですけど、日中は50度ぐらいまで上がって、湿度もなんか 100% ぐらいって超ムシムシしてて、で毒蛇はいるし、アナコンダ、タランチュラとか毒グモとかいるしみたいな、そんな状態なんで、本当に考えられないとかっていう話なんですけど、彼らはね、長女、13歳の長女の女の子が、仕切ってたらしいんですよ。でその飛行機の中にタピオカの粉があったんで、最初はタピオカの粉で食べて暮らしてたんですけど、そのタピオカの粉も、ね、食べきってなくなってしまったっていうので、で今度新たな食料を求めて場所を移動って、で墜落現場近くからは食べかけのパッションフルーツの殻が見つかるなど、毒のない果物や昆虫などをその場で調達してなんとか飢えをしのいでいましたっていうことらしいんで、まあ果物を食べたり昆虫などを食べて過ごしていたってことらしいですね。で雨が降るときは日本のこの線状降水帯並みのなんかその雨がザーッと降り続くらしくて、でそういうのからも身を守るなきゃいけないって言うんですけど、枝や葉で簡易的なシェルターを作り身を守っていましたっていうことなんで、なんかその葉っぱで今簡易的に家を作って、であとなんか長袖長ズボンだったらしくて、なんかそれも良かったって話なんですよね。蚊に刺されなかったりとか、体を保ってたっていうことで、まあとにかくそういう状況が相まみえてっていうかので、 4人はね、1歳の子供がいるんですよ。40日間生き延びたっていうのをね、びっくりしちゃいましたね、そのニュース。すごくないですか？どうします？アマゾンで。ね。ね、ウイトト族っていう、そこの族の、ウイトト族っていう人たちらしいんですけど、で、そのウイトト族っていうのは、もう3歳ぐらいから子供たちに代々こう知識というか生きる術をこう伝えるそうなんですよ。で、10歳頃までにはもう完全にそういう知識を身につけていますっていうことらしいので、だからその13歳の長女のおなんかもうほぼ大人みたいな感じだったんですよね、きっと。赤ちゃんの世話もできるし、こう食べていい果物とか食べてダメな果物とかも全部分かってたし、そのシェルターの作り方とかも全部知ってたんでしょうね。だから子供たちにとって赤ちゃんを守れるのは自分たちだけなんだっていう思ったことが奇跡を起こす頑張りの一つの大きな要因になったのかなと思いますっていうことらしいんですけど、だからこのすごくないですか、ただ生き延びたって自分たちだけが生き延びたとかっていうだけじゃなくて、こう赤ちゃんって子供を守りきったっていうのがね、もう13歳にしてもすでにもうなんかもう俺より全然大人じゃんみたいなとかって思うんで、まあだからなんかこれから教訓というか、これから学べることってありますよね。やっぱ子供たちに何かやっぱこう先人たちからこう生きるためのこう知恵っていうか、そういうのが伝授すべきですよね。なんか結構早い段階で。なんかあんまり日本でこういうサバイバルっていうのはちょっとこうなかなかね現実的じゃないとはそうですけど、でも俺思うんですけど、結局ジャングルでもコンクリートジャングルじゃないですか、こっちはこっちで。こっちはこっちで、コンクリート密林だし、まあ、ある意味ジャングルみたいな、もうサバイバルみたいなもんじゃないですか、皆さん。どうですか？大変じゃないですか、生きていくだけで。ね。大変ですよね。なんかその生きる術みたいなのをさ、なんだろうね。教わっとくことも大事ですよね。もちろん、そういうのって自分で培うというか、こう、なんだろう、気づくというか、自分でその発見して、なんか、気づき上げてみたいな部分もあると思うんですけど、でもやっぱりこう、教わったら早いし、手っ取り早いし、例えば10回失敗を重ねて覚えましたとかっていうのを、その10回失敗を先人が重ねて、もう失敗すんなよって1回で済むわけですから、だからなんかそういう風にしてね、継承していくのっていうのはいいことじゃんじゃないかなってちょっと思いまして、まあなかなかすごいニュースだなと思って、しかもなんかこの話、映画化も決定したそうなんですよね。すごいですよね。だからちょっとね、興味もありますよね。どんな映画なんだろうって。でもちょっと壮絶な感じがしますよね。昆虫とか食べちゃうわけですからね、アマゾンでね。でもなんか生きる死ぬに何こう立った時にはやっぱりこうそういう決断というかね、そういう風になっていくんでしょうね。そしてもう精神的にももう食べるようになるんでしょうね、きっとね。そういう追い込まれた時に、まあなんか日常で昆虫、嘘、マジ無理無理とか思うんですけど、もしかしたらなんかそういう状況になったらところ変わればっていうのはちょっとあるのかもしれないななんて思いますけど、まあそんな感じでね、生命力をとても感じて、まあこれはこれでちょっとでも家族の方もね、お亡くなりになってる家族もいるんで、手放しに良かったですねとは、まあちょっと、まあ言い切れないニュースではあるんですけど、でも子供たちが生き残ったっていうのは、それはそれで、素晴らしいことだったと思うんで、ちょっとびっくりしたニュースでございました。ねえ。いろんなニュースありますね、世界にはね、本当に。でも、こう、どうですか？こう、名言だと思いますね、僕の今言った。まあ、僕の。いきなりグランジ下がっちゃうけど、自分で来ると。一緒ですよね。サバイバル、ジャングル、こっちもね、ジャングルみたいなもんですからね。なんかこう、自分なりにね、辛いこともたくさんあると思いますけどですね。そうなんだよ。これ、今日の話につながるんですけど、で、向こうはこう、生きていくのに、なんかそういう栄養素とか、水を確保したりとかって、そうやって、敵はこう、アナコンダとかさ、ワニとかさ、そういう、なんか感じじゃないですか。でもこう我々日本のこの社会だと、まあ、あんまりこうアナコンダに襲われることもないし、なんかワニが襲ってくることもないですけど、何かこう精神的なこう苦悩が伴うじゃないですか、どうしても。人間関係だったり、まあなんだろう、なんでしょうね、その家族の問題だったりね、恋人とか夫婦の問題だったり、親子の問題だったりとかさ、友達の関係とかさ、仕事の関係とかってさ、やっぱりそういうとこでこう精神をこう辛いというかさ、病んじゃう じゃないですか。いや、そう、そういうのとかもやっぱ自分の精神をさ、正常に保つっていうかさ、そういうのもなんかこうサバイバルの一つなんじゃないかな。サバイバルって言い方したらちょっと語弊があるんですけど、サバイバルの一つなんじゃないかなと思うんですよね。そんな中でね、ちょっと紹介 したいのが、お坊さんなんですよ。ちょっとちょっと名前までこうあれしなきゃちょっと失礼な紹介になっちゃうんですけど、毎日9年間1日48キロ、だから1日16キロ、あ、じゃあ1日48キロを16時間かけて歩き1000日間、いわゆる9年間渡り歩き続けるっていう、すごい修行をした、坊さんがいるんですけど、で、その坊さんが苦しい、極限の苦しさになった時に、なんかその極限の苦しさになった時に、行き着いたのが、何も考えないっていうことだったらしいんですよ。逆に何も考えないっていうか、もう考えすぎないというか、もう考えないってことが、ね、行き着いたっていうことみたいで、なんかちょっとわかる気がするよね。なんか考え込んじゃうと、どうしてもこう辛い方に、辛くなっちゃうけど、もう深く考えないね。なんか逆に考えない方が乗り切れんじゃないか。スッとこう、なんか乗り切れちゃったみたいな。なんかそういうのもね、あるんじゃないかと思って、あーってちょっと思ったんでね、ちょっと今日紹介したいなと思いましたよ。すごくないですか？1日16時間歩くって。どんだけ？山道ですよ、しかも。山道、それね、9年間前にやるっていうね、でもとんでもない修行だったんですけど、でも本当に究極に、ネガティブ、心に生まれたネガティブな気持ちを深追いせず、嫌な出来事をそれ以上頭に思い浮かべないことが正解なのです。で、これは少々難しいかもしれませんが、自分の行動はどうだったのかなと一歩引いた目線で取り入れてみるのですみたいな感じで、まあ何も考えないっていうのはいいけど、まあなかなか難しかったら、今の自分の取った行動ってちょっとどうあったかなって思い返すのもいいんじゃないかなっていうような、そんなことを言ってたんでね、ああなるほどねと思って、あと目の前の出来事に一喜一憂しないことが肝心ですとのことですよ。まあそうですよね。だからくよくよせずにね、なんでしょうね、まあ、深く考え込まずにですね、肩の力抜いてね、いけたらいいんじゃないかなっていうことで、ね、ちょっと言いたくて今日紹介させていただきますですね。アマゾンの話からですね、コンクリートジャングルの話もですね、ちょっとそれがワンタイムトークでございますね。よろしくお願いします。その最近ではですね、ちょっとコメントもいただきまして、ブログの方にですねコメントを書けるようになってるんですけど、コメントいただけるようになってて、ありがたいなと思って、同級生っておっしゃってて、なんか同級生が頑張ってる姿見たら俺も頑張ろうと思いますみたいな感じのコメントいただいて、おマジですか、ありがたい、嬉しいですね。なんかそういう風にね、なんかちょっと影響を与え、なんか思ってくれるっていうのはね、ちょっと感激ですよね。まあ同級生っていうことは40代の、まあ、中盤になるんですけど、まあなんでしょうね、わかりますよ。こう青春時代がね、2000年ぐらいが青春時代ですよ。ちょうどね、2000年のこう あたりに、なってたことみたいなのがあって、その後ね、30代40代とこういろいろあったんでしょうね、きっとね。まあ40代も50代も60代もね、まあこれからも生きてればありますがね、まあ何ですか、毎日毎日、日々ね、新鮮に一日目が覚めた時から新鮮にこう行こうじゃないかっていうことでですね、あとですね、なんか外人さんからコメントいただいたのもあったんですよ。でも全部英語で書いてあって、翻訳したら、私がこれほどがっかりしたブログありませんみたいなのが書かれてて、なんか次に見るときは私をがっかりさせないことを願いますみたいなのが書いてあって、なんか最後まで読んだのは私の責任ですけどみたいな、なんかあなたのは、まあ、なんか期待外れでしたみたいな感じのことを書かれたコメントがあって、なんかそれ最初なんか俺スパムかなってちょっと思ったんですけど、でもなんかそういうのもね、いやいいなと思って、全部ね、全てちょっとこう さらなんかあるがままに受け止めてね、さらけ出そうと深く考えないみたいなにしてね、ちょっとやろうと思って、なんかねそういうのもありましてですね、まあでもちょっとこう聞いてくださってる人がいるなっていうとこうありがたいなと思って、なんか励みになりますんでね、今日はちょっとお聞き苦しい声で大変ちょっと申し訳なかったんですけど、まあ来週にはこう、いつもの美声でお届けできればと思いますので、ね、喉に来ちゃったからね、皆さんも本当に風邪にはくれ、ちょっと今流行ってるみたいなんでね、喉に来る風邪が気をつけていただいてね、これから夏もやってきますんでね、今体力を蓄えて、夏を乗り切りましょうっていうことで、でございます。すごい、ね、なんかね、天竜さんみたいな声になっちゃう。告知が、7月16日に、戸塚六歩で、弾き語り、お昼ですね。16日日曜日のお昼に弾き語り、戸塚六歩で弾き語りライブを行います。詳細はまだ決定してないので、決定次第、ワンタイムトークだったり、ブログなどでお知らせしますので、確認いただけると嬉しいなと、ぜひ遊びに来ていただけると嬉しいなと思いますので、よろしくお願いいたします。さて今日の曲はですね、Amazon で40日間やって発見された日は、まあそれは日が昇ってきたでしょう日も差したでしょうということで、僕の曲で、ね、また日が昇るという曲で、ね、また日が昇るという曲を聴いてお別れしたいと思います。じゃあ皆様本当に風邪にはくれぐれも気をつけていただいて、素敵な初夏を、素敵なね、梅雨を乗り切っていきましょう。どうもありがとうございました。鈴木智和でした。
歩いてこれたよ。